耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1420回6月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。福島の原発事故からもう3ヶ月が経ったんですね。こんなことを言うと福島の方でね避難されている方には怒られてしまうかもしれませんけれども、まあ、東京の方に住んでるとね、まあ僕にとってはあっという間の3ヶ月でも、やっぱりそのいろんなね情報開示とかがあって、今更なんかメルトダウンしてたとか言うのかよとか結構怒ってる人も多いんじゃないでしょうか。で、一方でですね、この原発事故についていわゆる放射性物質が危険だっていう危機意識を持っている人は、まあ、全国にどのぐらいいるかと、僕の周りでは結構危機意識を持っている人は少ない方かなと思います。まあ、僕自身もね、まあ、仮にその放射性物質がどんなに危険なものでも、まあ、生まれ育った埼玉および日本を離れたくないなっていう気持ちが強くて、あんまり関西とか外国への移住というのは考えてません。ただ一方ね、知り合いの中で危機意識が強い人もいまして、そういう人はですね、自分はいいんだけど自分の子供がっていう、そういう意見が多いです。というわけで今回はですね、まあお子さんをお持ちの方に、まあ子供を放射能から守るためにはどうしたらいいのか、そういった一冊をご紹介したいと思います。さらに、今回はですね、こちらの本の著者である武田邦彦先生よりですね、後半で、先生のコメントをいただきましたので、これエンディングあたりで流すつもりですよね。こちらの音声も楽しみにしてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております、武田邦彦著、子供を放射能汚染から守り抜く方法という本です。著者の武田邦彦さん、この方が1943年東京生まれで、東京大学教養学部基礎科学科卒業後、旭化成工業に入社して、同社のウラン濃縮研究所長、そして芝浦工業大学教授、名古屋大学院教授と経てきて、2007年から現職である中部大学教授を務められています。また内閣府原子力安全委員会専門委員なんかも務めてまして、世界で初めて化学法のウラン濃縮に成功して、日本原子力学会から最高の賞である平和利用と特賞というのを受賞されているという、まあ、言ってみればその原子力業界での権威の一人なんですね。で、原発問題に関してはですね、もうほんと早くから日本の原発の耐震性が低いことを指摘して、まあ原発は地震で倒れると主張していた方です。というわけで、この武田さんの本結構最近また出てますので、原発の前後でね、読んだことある人も多いんじゃないでしょうか。で、今回の本はですね、非常に、わかりやすく書かれています。まあ、というのもそのお子さんをお持ちの親御さんを対象にしている一冊なので、まあ、イラストなんかも使いつつですね、本当週刊誌の専門家のコラムを集めましたぐらいの読みやすさ、それがあるんですね。で、日常生活で、まあ、子供の放射線被曝をできるだけ避けるにはどうしたらいいか、そういったノウハウが満載です。で、武田先生は言うんですけどね、被曝からこの子供を守るためには国や専門家、そして電力会社の対応ではちょっと部分的で不完全であると。というのも、特に小さいお子さんや妊婦の方っていうのは放射線に対する感度が高いんだそうです。例えば原発から漏れた放射性物質のうちセシウム137とかストロンチウム90っていうのかな、これは半減期が30年もあるっていうね、そういう物質なんですが、なのでこれから長い間放射性物質とともに我々は生活していかなければならない。すると何をどうすればいいのか、まあ、わからない方も多いと思うんですけども、僕もね、パッと思いつかないんですけども、そういう人のためにこの本は書かれています。なのでこちらの本、危険な放射性物質が溜まりやすい場所をイラストともにわかりやすく、まあ、具体的に解説してくれるとともに、まあ、日常生活を送りながら放射性物質を避けるにはどうしたらいいかとか、まあ、あと放射性物質の基礎的なことが書かれていますね。例えばですね、具体的なノウハウ、公園。まあ、お子さん公園で遊んだりすると思うんですけど、公園ではしゃがんで遊ばせないこと、砂場や植え込みには近づかない、なんていうノウハウが書かれてます。僕はちょっとゾッとしちゃったんですけどもね、お子さんお持ちの方にこの項目見せたらですね、うん、そうなんだってちょっとやっぱ神妙な顔で聞いてました。かといって子供を公園で遊ばせてあげないわけにはいかないっていうね、ジレンマもあるんでしょうけど、まあ、一応専門家としての意見はですね、放射性物質というのは、まあ、目に見えない小さな粒であって、まあ、原発事故から3ヶ月経った今はね、その地表に結構落ちてることが多い。で、地表にある小さな粒なので、風で舞い上がることがある。なので、まあ、しゃがんで遊ぶようなことがあると、子供がそれを吸ってしまうことがあると。 で、溜まりやすい場所としては砂場、芝生、雑草の上など、また水溜りができやすいところ、こういうところが要注意であると。さらに食事の問題、例えば母乳を飲んでいる赤ちゃんとか、あと小中学生はその給食からこの被曝していくと。なので子供というのはですね、大人よりもその感度が高いので、放射性物質の影響を語るときに子供の目線で考えなければいけないと、これがね、最初のその情報がちょっと部分的で不完全であるということの一つでもあるんですけど、子供視線で放射性物質を皆さん見ているでしょうか。これも重要なポイントです。また僕が気になったのはですね、これは子供がいなくてもできると思うんですけども、掃除の問題。水拭きが有効です。で、水拭きといってもですね、使い捨てがいいんですけども、まず最初に、ペーパーモップとか、いわゆる使い捨てのモップとかで、ホコリを取ってから、雑巾で水拭きをすると。そうするとね、放射性物質のセシウムとか、水に溶けやすい性質を持ってるらしいので、いいらしいんですね。なので、ホコリを取ってから、雑巾で水拭きをする、これ心がけてみてください。なんかそのうちあれですね、化学薬品工業とかそういうところからこう出そうですよね、放射性物質が取れる水拭きなんとかみたいな。そんな風にですね、日常生活の放射性物質の取り除き方というのが紹介されています。またこういった家の中だけじゃなくてですね、外出の時に気をつけることっていうのもありますね。街や海に行っていいのかとか、今海っていうとなかなかある意味ホットですよね。ちょっと太平洋側の海で海水浴とかっていう気分に僕はなれないんですけれども、今年の夏どうでしょうね。千葉県の海岸とかは埋まるんでしょうか。このあたりはぜひマスコミにね、きちんと報道してほしいところでもあります。その他、放射性物質の基礎知識としてはですね、どれくらいの放射線量がどのくらい危険なのかというデータが書かれています。僕が知ってる中で有名な話はあれですね、年間1ミリシーベルトっていうのが子供の被曝限界量だったのが20ミリシーベルトに引き上げますっていうお話、あれ聞いた時唖然とした人も多いと思うんですよ。それってなんか引き上げられるもんなんですかと。そのあたりもちょっとね、突っ込んでいますので、ぜひぜひ見てみてください。あとこの本の一番の見どころとしてはですね、特別対談があるんですけども、教育評論家の小木直樹先生と一緒にこの学校教育の中での被曝問題、例えばその給食どうするかとか、行事のあり方についてどうするかとか、水筒とかお弁当を持参する子供を許可するのかしないのかなんていうお話も出てきます。で、小木直樹先生、知らない方いるかもしれませんから言っておきますけど、小木ママです。前にも本やりましたけど、おぎままです。おぎままで検索した方は引っかかるかもしれません。その教育評論家との、対談もなかなか面白いです。で、そろそろまとめに入ろうと思うんですけども、今回の原発事故のようにですね、いわゆるその、放射線を長時間受ける、いわゆる即時的な被曝ではなくて、じわじわと被曝していく健康への影響っていうのを知らない人もまだまだ多いかと思います。で、特にね、子供がどうなるのか、このデータについてはチェルノブイリのデータぐらいしか残ってないかもしれません。日本には広島の例がありますけど、あれはまた原発じゃなくて原爆ですからね。で、またちょっとデータも残りづらい状況でした。で、チェルノブイリのね、症状を見るとやっぱり子供で甲状腺がんが多くなったりとかっていう、そういう嫌なデータもあるわけです。で、そこをね、やっぱ目をそらさずに、パニックにならずに、自分の子供を守るにはどうすればいいのか、それを教えてくれるのがこの一冊ではないかなと思います。ただね、この本を読んで周りに危ないよ危ないよって言うよりは、自分の子供とか自分の家庭を守ってほしいかなって思いましたね。この本では被曝は足し算であることというのが強調されてまして、政府も多くのマスコミもですね、外部被曝のことだけを取り上げてるんですが、被曝はその外部被曝と内部被曝の合計で考えなければいけない。これは武田先生が自身のブログでよく書かれていることですね。何もしなければ空気中の放射性の塵からも食品からも、また水や土ぼこりからも子供は被曝していく。だからこそ、今から親がね、日常生活で放射線を浴びさせない努力をする必要があると、この本で書いてますね。さらに食生活を見直すことの大切さも書かれてまして、これなんかは主婦の方が気になるところじゃないでしょうか。放射性物質からのダメージを回復するには、バランスの良い食事と休養、それに明るく活発な生活が大切だということです。今日実はちょっとディレクターがですね、女性の方で2児の母でもあるんですけども、 その方の意見によると、まあ、ぜひ新刊ラジオを聞いてる人男性も多いから、これをお父さんに読んでもらって、私の周りのお母さんとか本当に放射性物質とか気にしてない人も多いから、ちょっとお父さんからその危機意識をお母さんおよび子供にも伝えてあげてほしいななんて言ってました。僕もですね、こういういわゆる放射能問題って怖がらせる内容が多くて、ちょっとパニックにならないかなとドキドキしながらいつも紹介してるんですけれども、全く注意しないよりは多少知識を得て注意してこう生活を送った方がいいと思いますので、まあ、ぜひですね皆さん、自分の子供を放射能から守るのはどうするべきなのか、こちらの本で学習してほしいと思います。では書籍情報です。子供を放射能汚染から守り抜く方法、武田邦彦著、主婦と生活者より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。ではここでですね、オープニングでも言いましたけども、この武田先生ちょっとスタッフがインタビューした音声がありますので、こちらの音声をお聞きください。
今回の書籍なんですけれども、担当直にお伺いさせていただきます。子供を守るために先生一体どういったことをしていけばよろしいんでしょうか。
現在の福島原発ではですね、日本の子供の健康が直接害されるぐらい放射性物質が実は出たわけですね。これに対して政府とかその他の機関が健康に影響ないと言ったためにですね、随分多くの子供たちが被爆をしました。しかしこれから少しでもですね、やっぱり被爆を減らすことが大切ですから、その方法を具体的にですね、お母さん方もしくはお子さんをお育ての方にですね、提供したいというのが私の考えです。
世間一般にこう出回っている情報等に惑わされずに、
はい、
もう自分たちで子供を守っていくと。
原発が爆発してすぐ政府は健康に影響ないって言ったもんだから、多くの人たちが少し気を緩めて被爆をさせた。やっと3ヶ月経って東京都が測り始めたんだけど、全くその放射線の低いところだけ測ってると。で、本当だったらば、例えばインフルエンザが流行ったら、インフルエンザの流行ってるところで測んなきゃいけないのに、インフルエンザの流行ってない高校に行って測ってるのもんだと。だからやっぱり相変わらずいけないわけです。やっぱり被爆から守るって言ったら、危ないところを教えてくれないといけない。まあ、そういう点で、ほとんどの報道がですね、まだ子供を守るということになってません。そして子供を守るってことはどういうことかって言ったら、子供だけを守るじゃなくて、子供が一番感度が高く、一番被爆しやすいので、子供を守ることを知れば、大人は妊婦も含めて自動的に守られます。したがって子供を守るということを考えることによってですね、同時に大人も完璧に守れると。まあ、そういうことをこの本は目的としているんですね。
そうしましたら最後にですね、
はい、
新刊ラジオを聞いているリスナーに、
はい、
ぜひ先生から一言コメントをお願いします。
福島原発の問題はですね、これは被爆の問題だとか健康の問題だというふうに思いがちですが、そうではないんですね。例えば1年1ミリシーベルトを20ミリシーベルトに上げますと、日本は汚染国ということになりますので、各国は日本の食料品ばかりでなく、テレビのような工業製品まで輸入の規制をしてくると思います。それからまた日本の中で言えば非常に頭の上に暗雲が垂れ込めているので、原発が運転されている間はですね、やはり経済的にも発展するような基礎的な基盤が失われると思いますので、その意味でもビジネスとして見てもですね、これをかなり大きな事件だった。現在でも日本は世界の孤児になるような方向に向いているというところで、ビジネスをやっている方もですね、興味を持っていただきたいと思います。
はい、武田先生どうもお忙しい中ありがとうございました。そんなこんなでですね、放射能汚染の問題ではあるんですけども、お子さんをお持ちの方ぜひ本を読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。